こんにちは。この番組はシングルこなしの武藤と
ワーママアキノが
何かと求められがちな3、40代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。
私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日は、はい、2週に1回のセルフコーチングの回になります。
はい。
今月のテーマは過去からつながる今の自分というところで、ちょっと時間軸を過去に戻して、深掘りしていくような、テーマでお話ししております。
はい。
今週のテーマは、
はい、
今までの、中でのティッピングポイントはという、メッセージなんですけれども、
はい、
過去の自分の決断とか、実際の行動、何かきっかけみたいな話をできたらいいなと思いつつ、この、テーマは多分以前もね、多分去年も同じティッピングポイントでやってると思うんですよ。ちょっと角度がね変わったっていうポイントをティッピングポイントって言うんですけど、なのでなんか今日はまさに私たちのティッピングポイントである、
はい、
間もなくこう1000回を迎えますので、このラジオがね始まったこのタイミングみたいなその前後の話をしていこうかなと思ったんですが、どうですか？
はい、お願いします。
私は忘れもしないんですが、多分銀座のスタバかなんかで、はい、話してて、
私が築地行って帰ってきた後ね。
そうそうそう。で、築地で買ってきたかなんかの海苔をくれた。
そう覚えてます。
そうそうそう。そこだったと思うんですよね。
東銀座だったかな。そうだよね。
そうそう。2階のね。
うん。
なんだっけ。ちょっと。
R みたいなやつでしょ。高級ラインの。
うん。そうそう。何も出てこない
けど。ね、本当だね。
そうなんですよ。どうですか、その時の記憶。
覚えてます。で、その時にコーチングしてもらったので、私の家族とかの話をね、あきちゃんに聞いてもらった印象があるかな。
なんか3回くらいに分けてコーチングね、そうそう、させてもらっていて、うん、で、武藤さんの中でなんか仕事以外にやってみたいみたいな気持ちが、
あ、そう、その時あったんだよね。
そうそう、生まれてて、
うん、なんかその時ね、大石あはるさんのボイシーとか結構聞いてる時期で、あとちょっと仕事にも慣れが出てきたから、うん、なんか他のことできるんじゃないかなみたいな余力もあったんでしょうね、その時ね。
ね、なんか今結果としてはまたちょっと違う形だけど、うんうん、ちょっとこう収入の柱も違う形で複数持てればみたいなところもあったり、うんうん、
ね、
だったんじゃなかったかなと思うんですよね。
そ
う
そ
う。
で、あときちゃんはあきちゃんで、その時コーチとして独立したてというか開業したての時期だったんだよね、きっとね。
う
ん、
そうそうそう、うんうん、で武藤さんに受けてもらいつつ、うん、お互いになんかこう、うん、新しい、
うん、
感じで開花していた時期だったと思うんだよね。
ね、あとその時ってポッドキャスト、なんていうんですか、この有名人だけじゃなくいろんな人がポッドキャストを やってた時期だったのかな。
私は多分そういうのに結構疎くて、
うんうん、
武藤は、そういうのもうその時すでにさ、大石あはるさんを聞いてたってことだから、
うんうんうん、
やっぱその界隈にある程度こう詳しくなってたんだろうね。
なんだろうね。なんかでもさ、ボイシーはボイシーでポッドキャストとまたちょっと違うじゃん。
まあそうかそうか。
そうそう、だからね、なんだったんだろうね。あ、まあ大場座さんとかその時聞いてたけど、でもやっぱり大場座さんがポッドキャストをやってるというか、なんかその時って別にさ、なんだろうな、もう芸能人がやるものというか有名な人がやるもんだみたいな感じはやっぱりその時もあったんじゃないかな。
私の感覚なんですけど、うん、ジェンスーさんはもちろん、
うん、
その時から有名人ではあると思うんだけど、うん、やっぱそのオーバーザさんがあってさ、
やっぱきっとみんなの入りってそっちだよね。オーバーザさんだよね、
なんかそんな気がするんだよね、
うんうんうん、ラジオをやってたと言ってもそんなにお昼のラジオみんなが聞いてるかっつったらそうでもないしね、
うんうん、
なんかコラムだってさ、読む人も読まない人もいるだろうし。
そうね、
うん、だってジェーンスーのあれがなんだっけかな、なんか外国人のところの棚にあったりとかするみたいなのさ、あるあるだったんだよ、その時。
はあ、そっかそっか。
そうそうそう、スーさんの本がそっちに並べられてるとかね。
まあ、確かにね、もう今やさ慣れてしまってるけど、うん、ジェーンスーっていう名前だけ聞くと確かにね、
いや本当にね、
ありがちですね。
うん、なんか私のごめん、ジェーンスーのあのティッピングポイントの話しますけど、ジェーンスーと私の
はいはい、お二人のね、
私の印象としてはな、あのまあ、コラムニストももちろんそうなんだけど、あのさ、恋愛、あの恋愛のことばっかり書いてあるアムアンっていうさ、
うん、
あの恋愛なんていうの、マガジンじゃないな、読み物みたいなさページあったの覚えてる？
あ、ちょっと待って、アンアンじゃなくてだよね、
あのさウェブページなのよ、ちょっと検索するね。
あ、そ
っ
か、ウェブページ、へー。
その時あのジェーンスーは日本人ですっていうタイトルのコラムをどっかでやってるっていうのを見て、ああそうなんですかって思ってた気がするんだよな。
あ、武藤さんでもそのレベルの時代がもちろんあったわけだもんね。
そうそうそうそう、なのよ。もうそれ多分2015年とかそんな感じだと思うんだけど、そうそう。あ、懐かしいね。アムだね。アムでした。女性向け恋愛メディア、アムだって。
知らなかった。でもこれ聞いてさ、
うん、
あ、懐かしいって思ってる人いるだろうね。
いると思う。なんかそう、なん、あの天宮真美さんだったり、誰だ、 あと、あ、今全然出てこないけど、アルテイシアさんとか峰なゆかさんとか、あのあたりでこの接しましたよみたいな人いっぱいいるんじゃないかな。犬山神子さんとかさ、
うんうん、
そうそうそうっていう話を、ごめんなさい、あの全然関係ない思い出話しちゃったんですけど。そうですね。でそのコーチングの3回目ぐらいのセッションが終わったタイミングでやりましょうってなったんですよね。
そうだね、うん、なんかもうはっきり覚えてるのは、友人としてこの武藤の知識量とか、あと喋りが面白いとか、
うんうんうん、
まあ、なんか絶対に生かした方がいいっていう私なりのなんか自信みたいなものがあったんだよね。
うん、
っていうのもあって、うん、でも分かんない、元はさ、
うん、
この音声配信しようっていうのはどっちの意見かっていうのはちょっと覚えてないけどね。
多分私が言ってたんじゃないかな、やりたいと思ってんだよねっていう話をコーチングの中で言ってて、であきちゃんやろうよって言って、なんか私その後ぐらいからどうやって配信をポッドキャストって配信するんだろうみたいなのを調べた気がする。
あー、でもそこからは早かったわ。
うんね、なんか11月一番最初のセッションが9月にやって、で10月11月で12月にもう収録して、1月の13日かなんかにこの成人の日明けの、はいはい、火曜日かなんかに2023年ですねに配信一番最初スタートしたんじゃないかな。
そうだね、
懐かしいね、
早いもんだね。そう、まさになんか2022年、
うん、2年か、
そうの年末くらいに、
うんうん、
私たち結構いろいろ動き出して調べ出してみたいなことやってて、
ね、うんうん、
そうですね。
ね、で私たちはさ、なんかそこから先のスタンド FM で撮ればいいんだっていうところからさ、
はい、
そこから先はなんか全然成長せずにここまで1000回やってきてるんですよね。
いや本当そこからの成長比率ぐぐっと下がりましたね。確かに
本当になんかさ、ちょっと話それるんですけど、この間この番組の中でもご紹介した知らない2人のお二人、
はいはい、
からあのメッセージいただきまして、今度よかったらコラボでもみたいなお話いただいて、あ、ぜひぜひなんてね2人で言ってたんですけど、
はい、
なんかさ、私とあきちゃんさ、え、どうやって収録するんだろう、ぼやぼやぼやって思いませんでした？
そうだよね、
なんかさ、え、これは何をどうすれば手ぶらでいいのかな思ってましたよね。それぐらい私たち、あのポッドキャスト1000回もやってる割にはなんか素人なんですよ。よく何にも分かってないの。
何も改善工夫が行われてなくて。
そう、でも途中でマイク買ったりね、ちょっとだけしてるよね。
あ、そうだね、多少ね。あ、じゃあそこもまた一つの我々のティッピングポイントだったりしますけどね。
ね、うん、ね、なのでなんだろう、あのさ、 話題切り替えるときにさ、トゥルルルンみたいな BGM 入る方とかさ、
はいはい、
え、すごい、どうやってんの。
え、わかる。
そう、え、何のソフト使ってるんですか。そこからなんだよね。
え、そこら辺はすいません、私武藤さんがお強いのかなと思ってましたけど、
私もあのわかんないまま来てます。今度あのお二人に会うときあったらちょっと聞いてみましょう。やっぱりね、
そうですね、
わかんないんでちょっと教えてください、一から全部。いやでもさ、本当はさ、きっとあれだよ、なんかみんななんかもっと簡単なやり方で、あ、こうしたら これでこうしてこうなんですよみたいなのあるんだと思うよ。
あ、そうなのかな、
わかんないけど。
いや、言うたって我々さ、めちゃめちゃ簡単にさ、
そう、
なんか これを話すにあたってちょっとだけ過去を遡ってたんだけど、うんうん、私と武藤のやり取りでね、うんうん、あのやっぱ収録前結構ラリーが多かったのよ。
あ、そうだよね、
やり取りが。なんかまあそれなりにあのスタンバイしてますみたいな感じだったんだけど、どうよ最近の我々。
最近の我々はなんか一応私の中ではあのネタは1日前に送るみたいな気持ちはあるんです。気持ちあるけど忘れる時もある、は
い、いやそうですよね、すいません、私当日送るとかもあるからな。
そうそう、でなんかそれも忘れちゃう時もあるし、
はい、
あとなんだろう、料理できましたからのはーいとかもなく、もうそこあの速攻であのスタンド FM の URL を送り、
はい、
そこから入ってもらって始めるみたいなのをやってるので、まあリラックスしながらね収録できてるっていう言い方もできますか。
そうですよね、あの、うんうん、ちょっと前まではさ、あの今キャッチアップって言って、うん、あの1回分収録にしてるけど、うんうん、その前まではさ、収録する前に1回 LINE 電話でなんかいろいろ打ち合わせして、うん、
ね、
確認して、いやでもこれなんか収録で話せばよくない、うん、そうそうそう、になってついにそれを配信にし始めて。
そうなんですよね、でもキャッチアップはすごく革命的だった。
あ、
これは
う、ね、
うん、あの毎日配信されているポッドキャスターさんはね、ぜひやってほしい。
そこ急に上からなんだね。
急に、何にも知らないくせに急にですけれども。
はい、はい、
あのキャッチアップはすごく革命的なので、このね、あのなんだ、1週間で3回2人会があるうちのね、1回それで使えるわけですから。
あの温まりますしね、我々自身もね。そうそうそう、
ね、あとキャッチアップで話した話が、じゃあキャッチアップだからなんかじゃあ他の話とすごくレベルの差がつくかって言ったら、そんなことないですからね。
それ自分で言っちゃうんだね。
そう、だからそれはあのなんていうんですかね、用意してるしてないの話以上に、なんだろうな、他の話も言うたってだよみたいなところもちょっとあるんですけども。
そうだね、そうだね、
そうそう、他の話もじゃあすごくすごくすごくなんだろう、用意して大事な話してるかって言ったらそんなこともね、もちろんなんか用意してる時ももちろんねあるけどもね、そうじゃない方も結構ありますから、ね、
はい、まあその前回を目前に思うことはやっぱりこの技量というよりもこう、うん、なんですか、度胸がつくというところですね。
そうですね。それは私たちもね、このね1000回の間で学んできました。
はい、まあ、というところでね、今日はちょっとセルフコーチングからは脱線してのお話にはなったんですけれども、うん、まあ、ちょっと久しぶりにね、私たちの、まあ、ちょうど、この配信の、まあ、ティッピングポイントをね、うん、お話しさせていただく回になりました。
はい
はい、まあ、皆さんも個人のね、ぜひこうちょっと角度が変わったなと思う瞬間を思い返してもらえたら嬉しいです。この、コーチングのメッセージは私の公式 LINE にて毎週月曜日に配信をしております。ご自身と向き合う習慣を取り入れるきっかけとして活用していただけたら嬉しいです。
はい、では今日も聞いていただきありがとうございます。この番組では皆様からのご質問やご相談、取り上げてほしい話題をお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからどうぞ。またハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら、私たちがいいねやコメントしに参ります。
それぞれの SNS でも随時発信しておりますので、概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価、 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回、
失礼いたします。
失礼いたします。